また歴代史に入りまして、また系図がしばらく続くので眠くなるかもしれませんけれども、やっぱり聖書66巻神の言葉、これも意味があるというふうに思って共に見てまいりたいと思ってますが、皆さんに前にお配りしたと思うんですが、この、イスラエルの系図というこの部分をちょっと頭の中に持ってらっしゃらない方は、この聖書の、皆さんの聖書の後ろにですね、12部族がこう分割されたカナンの地に分割されたこの図が載っているのかなと、載ってるない聖書もあるんですが、の載ってると思うんですが、それをちょっと見ながら、それも参考にして見ながら、歴代史を見てまいり、7章を見てまいりたいと思います。でこの歴代史の7章はですね、一つタイトルをつけてみました。そのタイトルはどんなことかと言いますと、回復を望み見て他の失われた部族のケースっていう、そんな回復を望み見て他の失われた部族の系図。他のっていうのは、この歴代史が書かれたのがバビロン捕囚から帰ってきた人たちのために書かれているということをぜひ覚えていただきたいんです。そうとバビロン捕囚から帰ってきたのはどんな人たちかと言いますと、これはユダ部族を中心にして、そして、また全員ではないと思うんですが、レビ部族、そしてベニヤミンと言われる南王国ユダに属していた人たち、その人たちがこの神殿と城壁をこう立て直していくというその過程において、この歴代史が書かれたというふうに、そんなことを頭の中に入れながら見ていきたいと思います。そうしますと、この歴代史が書かれた目的は、今バビロン捕囚から帰ってきて、そしてまた一つの民族として国家を立て上げていこうとする時の基礎となるメンバーって言ったらいいでしょうか。それをここに挙げていると言えます。ところがこの南王国ユダという言葉の中には、北王国イスラエルというのがあります。で南北に分かれて、そして今この歴代史を手にして、そして励まされている、いや励まされなければならないのは元南王国ユダの人たちであります。ですから北王国の人たちというのは、ある意味ではこの歴代史においては特に注意を払われなくてもよい、まさに失われたという言い方しては語弊があるかもしれませんけれども、一応そういう民族部族の人たちと言えます。でその人たちのことが載せられているのが全部ではないんですが、歴代史のこの7章であります。でこの歴代史の7章は、失われた部族への愛かといったらいいんでしょうかね、そんな意味合いも持っているだろうなというふうに思います。でここで扱われているのは、まあ7部族ぐらいがここで、語られています。でこの 7章のと6章を比べますと、6章はレビ族なんですよね。一部族について非常に細かく系図とまた働きが書いてあるんですが、7章には7部族ないしそれ以上の部族のことがたったこの1章で終わっているというちょっと特徴があります。でここのこの7章でこの取り扱われているのは、先ほど言いましたように北王国に属する昔した部族であります。でこの 人たちは部族は部署を見ていきますと、それぞれのやはり部署にこの領地域に分割されて、そこに定着するように割り当てられていきますけれども、しかしこの歴代史が書かれていた時にはもうイスラエルはない、北王国イスラエルはない、なくなっている、地理的にもなくなっているというのが現実であります。でもこの歴代史の記者はこの亡くなってもう今どこにいるかわからない部族のことも7章でこう載せていく。でそこには一つ、私はこれが神様を信じているという、その神の信じるってどういうことなのかということを私たちに教えてくれている箇所でもあるなと思って。でこの7章でなぜ失われたその北王国イスラエルの、もう南王国よりも200年近く前に滅んでしまった民の部族のことが載っているのかと言いますと、実はエゼキエル書を見ていただきたいんです。エゼキエル書にエゼキエルがこういう予言をしているんです。エゼキエル書の37章のちょっと長いんですが15節から、エゼキエル書の37章の15節から、私のですと1424ページになります。その15節からこうあります。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、一本の杖を取り、その上にユダとそれにつくイスラエル人のためにと書き記せ。もう一本の杖を取り、その上にエフライムの杖、ヨセフとそれにつくイスラエルの全家のためにと書き記せ。その両方をつなぎ一本の杖とし、あなたの手の中でこれを一つにせよとせよ。あなたの民の者たちがあなたに向かって、これはどういう意味か私たちに説明してくれませんかという時、彼らに言え、神である主はこう仰せられる。見よ、私はエフライムの手にあるヨセフの杖とそれにつくイスラエルの諸部族とを取り、それらをユダの杖に合わせて一本の杖とし、私の手の中で一つとする。あなたが書き記した杖を彼らの見ている前であなたの手に取り、彼らに言え、神である主はこう仰せられる。見よ、私はイスラエル人をその行っていた諸国の民の間から連れ出し、彼らを四方から集め彼らの地に連れて行く。私が彼らをその時その地イスラエルの山々で一つの国とする時、一人の王が彼ら全体の王となる。彼らはもはや二つの国とはならず、もはや決して二つの王国に分かれない、というふうにこのずっと予言が続いていくんですが、ユダの部族はユダの部族だけ、自分たちだけがここに帰ってきていいということではなくて、帰ってきた理由をエゼキエルは言っています。それは他の今分かれて北王国に行っていた人たちとユダとを結びつけて、そして一つのイスラエルとするためなんだとエゼキエルがこう予言しているんですよね。でその予言しているそのエゼキエルのその予言の言葉をこの歴代史の記者はやはり信じていたんじゃないでしょうか。だからこの帰還したユダヤ人たち、またレビ人を中心としたこの民族は新しい国の再建のためにここにこの枝に杖にもう一つこの北王国のその人たちがつながるんだというその約束に期待をしていく、いやそれを信じているのがこのまさにこの7章の歴代史7章のこの系図を載せているという点ではないでしょうか。でこの それともう一つ、これは非常に面白いんですが、この7章の中で出てくる系図の中で、名簿の中で、このイッサカルもそうですし、そしてまたその他次に出てくるこの6節ベニヤミンについてもそうなんですが、このイッサカルについてもこの7章の1節から、見ていきますと、ここでこんな風に言っていますね。4節を見ますとこういう風にあります。あ、2節ですか。2節を見ますとこうあります。後半なんですが、トラの頭であって彼らの家系の勇士であったという風に言っています。そしてさらにこの4節でもこう言ってます。イッサカルについては、この人々に加えて彼らの一族も彼らの家系のもので、戦いに備えた軍勢は3万6千であった。そして5節で、イッサカルの全種族の同盟で系図に載せられた勇士は全部でって、こう勇士というふうにこの民族をの名前だとか人数を挙げています。勇士がここで挙げられているんですね。そしてベニヤミンにおいてもやはり同じであります。ベニヤミンのことが紹介されている中で7節を見ますとこう言ってますね。後半ですが、これらは彼ら一族の頭であり勇士であった。で、系図に載せられたものは22,034人であったというふうに言っています。そして11節でも同じように、このこれらは皆エディアールの子であった、彼らは一族の頭であり勇士であったというふうに、このようにこう書いております。で、ここを見ていきますと、勇士であった、そして戦いに備えていたと言いますと、ここに使われているこの名簿っていうのは何かと言いますと、どうもダビデが人口調査をするじゃないですか。自分たちの国の、軍隊だとかを数えて、それで神様にこう叱責された、神に頼らないで数に頼るのかっていうことを叱責された事件がございますが、で、その時のあの名簿を実は中心にして、ここに7章では載せられているんじゃないだろうか。じゃあなぜそれを載せたのかなんです。で、このなぜそのダビデの人口調査をして神様にこの指摘されたその名簿をここに載せているのかっていう点が一つ疑問に残るんですが、これはもう一つこの歴代史というこの書物が記録が特徴が一つあるんですね。それは何かというと、神様を礼拝するという神様を礼拝する民としての記録が歴代史なんですね。ですから、その幕屋との関係、特に神殿との関係の中で、イスラエル、神様の民がどういうふうにこう神を礼拝して、そして神様の前にどういう罪を犯したのかっていう、この神様との礼拝の関係の中で、実はこの歴代史というのは罪と祝福というのが指摘されて記録されていくんです。そうすると、この幕屋においても、そして特に神殿においての礼拝というのは整えられたのは、そしてこの十二部族が、まあヨセフの子供2人を入れればあれ13になるんですけれども、その部族が一つとされたのはダビデによってなんですよね。そして神様を礼拝していく神殿の礎がダビデによって作られて整えられて、ソロモンによって建てられていきます。そして神殿礼拝が完成していきます。で、そのことを通して、やはりイスラエルは神様を礼拝する民である、そこにおいて一つなんだということが、実はこの歴代史の記者の特徴ではないでしょうか。で、そのための勇士たちなんですよね。で、このダビデがこのイスラエルをこう統一していくときに、 ダビデはそのイスラエルを統一する時の戦いの勇士たちの名前とこれが一致していきます。挙げられてくる。すると今再びイスラエルがイスラエルとして神の前にこう整えられていく。その時に勇士のそのダビデによって集まって元に集まって、そしてあのイスラエル帝国ができてきた。あの時に働いて活躍した勇士たちがいた。でそのことは今バビロンから帰ってきて本当に見るも無残なその状況の中で、あの歴代史の記者はあのダビデの約束が今ここに実現をするんだ、神の約束が、その時に多くの勇者がダビデに与えられたじゃないか、で一つの国家ができたではないか、神様はそのようにこの一つにされる時に多くの勇士たちを集めた。でそのことが今もこれからも約束の通り起こるんだという、その励ましとして実は勇士たちがここに名前が挙げられていく、それが取り上げられているというふうに考えられるのであります。実際にイスラエルはこの、あのいやユダヤ人たちはエルサレムに帰ってきた時に荒れ果てた城壁と、そしてこの、まあ、崩れ落ちた城壁と荒れ果てた神殿の様子を見た時に、彼らはどんな思いだったでしょうか。どんなに絶望に陥ったことだろうか。そしてそれがうまくなかなかいかないために周りの異邦人たちによってこのバカにされていく、軽蔑されていく、そんな中で彼らは何を支えとしたらいいんだろうか。そうするとこの歴代史が、かつてあのダビデが多くの勇士たちによって集められた、神の力によって集められて一つの国家が成り立って大帝国ができていった、そのことが今もまた起こるんだというその約束に立っている、そのように思えてなりません。そしてその時に非常にここで挙げられている民族の中で、まず最初にこのイッサカルという人物、あの民族が7章で1節から5節で挙げられています。でこのイッサカルという部族が一番最初にここに挙げられているんですが、イッサカルというこの部族は他の聖書の箇所の中ではほとんど目立ってません、実は。でせいぜいあのイッサカルのことについて触れていく、触れられているとするならば、これは詩式5章にあるんですが、このイッサカルの司たちはあの女預言者デボラと共にという、あの一緒に戦ったという記録があります。それくらいであります。でそして23年間イスラエルを裁いたという記事がイッサカルについてはあるほとんどだけであります。しかしイッサカルの家系に勇士がいたということが、先ほど言いましたように7章の2節と5節にこのとどめられていくわけです。あまりほとんどイスラユダヤ人たちにとっては、帰ってきたユダヤ人たちにとってはイッサカルって言ったってそんなにほとんど記憶にないような人たち、部族だっただろうと思われます。そしてまたこの次に6節から出てくるのはベニヤミンであります。でこのベニヤミンについても7節9節10節を見ていきますと、このようにあります。先ほど言いましたように勇士であったと、そして勇士として 載せられた系図に載せられたものは22,034人であったとあり、そして旧説もそうですね、その子孫のうち彼の系図に載せられた一族の頭で有志である者の数は22,000人であったとあります。そしてまた11説もそうです、これらは皆エディアルの子であった、彼らは一族の頭であり有志であった。ここでもまたそのことが記されていきます。まさにこれはベニヤ民族といっても、本当にベニヤ民は確かにその父親に愛された子供ではありましたけれども、しかし実際に彼自身が何かやったかしたかっていうのはほとんど聖書の中には載せられていません。しかし私はここにこのほとんど記憶にも残らない、そしてまた実際に今帰還の民の中心ではなくて、一部いたかもしれませんけれども中心ではない、でも現実的にその荒廃した町や神殿の様子を見、そして気落ちをしていく、そういう民に対してあなた方にもこの勇士がいたんだ、そしてダビデと共にね、イスラエル帝国を建設する一員だったんだ、になったんだということをここで記していくわけです。まさにこの大しくあれ、強くあれという激励の言葉として、この歴代史の記者がここに記していると思えるのであります。まさにあなた方の先祖はダビデの時代に命を落としてかけてイスラエル全体のために戦ったんではないか、だから今焼け野原の燃え残りのようなこのイスラエル全体を見て、そして気落ちしてはならない、勇気を持てという、こんなメッセージとしてこれを読んだ当時のベニヤミンの人たちは奮い立たせられたのではないかな。イスラエル再建を目指すこの捕囚から帰ってきた人たちが、この思うに任せないこの工事の進み具合、周りの人たちのあざけりと罵り、これはまさに、民にとって大きな痛手であり、とかく消極的になりがちな民に対して、この歴代史の記者の記録は、あなた方ベニヤミンよ、わずかではあるかもしれない、しかし勇士であれってこう言っている、そんな励ましに聞こえたのではないかなと思うのであります。これは私たちの間でも今日やはり通用する、するのではないでしょうか。私たちはこう様々な信仰生活の中でいろんな戦いが起こります。そして初代教会のクリスチャンたちのような迫害はないかもしれませんけれども、その記録を見たり、そういう物語を見ますと、聖書を見ますと、ああ彼はもう信仰のために戦っていった、私たちも主のそのご主権のもとに真実で誠実であらねばならないという励ましをこういただく、そんなことを私たちは先輩たちの信仰障害をこう読むことによって、知ることによって、そんな励ましを私たちは受ける、それと同じではないでしょうかね。そしてまたこの次に12節に出てくるのは7章の12節、これは本当に短いんですが、このシュピムとフピムはイルの子であり、フシムがアヘルの子であった、こうあります。でこれは何のことを言ってるかと言いますと、こ これは多分ダンの子孫のことを言っているんじゃないかなっていうふうに言われても それはね今もクエスチョンのようです。でも多分にダン の子孫のことを言っているんだろう。ダンという言葉が省略されています。でそしてまたまさにこれしか載っていない、非常に扱いが冷遇されているというふうに思われますがしかしこのダンが出てくるのは2章の2節とまた12章の35節となってまたやっと出てくるだけであります。ですから歴代史記者が用いたこの資料によりますと、それはやはり中心はエルサレムを中心とした、やはりそういう部族のこと様子が中心になっていると思えますね。そして次に出てくるのがこの13節でナフタリの子であります。ナフタリ部族、ナフタリの子、ナフタリ部族です。で13節でこのナフタリ部族も一節しか出てきてません。そして14節でこのマナセ部族が出てきます。でマナセの部族については7章の14節から19節までで少し長く説明されています。でこの12節と13節の中で非常にあのダンも含めてですが、実は、ナフタリの子と言っていますか、このナフタリはどんな人物でした？ダンとちょっと思い返していただきたいんです。この中でダンはナフタリと共に誰の子ですか？実はイスラエルとビルハの子なんですよね。つまりあの十二部族の中に入れられたこのダンとナフタリはラケル の召使いのビルハの子なんです。ある意味ではそばめなんですよね。でこの正統的なっていう民族のその家系から言えばこれはちょっと脇道にそれた、まさに異邦人のこの子供とさえ言えます。でそのことをこの13節で言ってますね。ナフタリの子はヤトワエロエル、そしてグニ、エテル、シャルム、これらはビルハの子であったというふうに言ってます。先ほど言いましたようにビルハはラケルの召使い、異邦人であります。悲しいこれは物語があるわけですけれども、その子供がダンとナフタリです。でそのことを載せています。でこれはなぜそのことが載せられているんだろうか、しかもナフタリについては少し簡単に書いていますが、この少しというかダンとナフタリについてはさらっと流すんで、これはもう非常に冷遇されているということよりも、むしろ系図的にダンとナフタリの系図というのは聖書の他の箇所であまり出てこないので、正確な系図がなかったというふうに考えられるわけです。ですから冷遇されていたんじゃなくて、用いる系図の中にその家系があまり詳しく記されていなかった。結果ただ言えることはそれでもなんです。たとえ親がどうであろうと、その働きがどうであろうと、歴代史の記者はそれでもこの2つの部族を載せているんです。彼らもイスラエル、ユダの杖につながるイスラエルのもう片方の杖なんだというふうにしてここに載せているわけであります。そしてマナセの半部族については14章14節から19節にここにその様子が書かれています。でこの中で非常に特徴的なことは何かと言いますと、ここは15節をちょっと見ていただきますと、15節で マティルはフピムとシェピムのために妻をめとった。彼の妹の名をマーカといい、それから次男の名は、セロフハデ。セセツハデには女の子供たちがあった。本当は女の子たちは遺産相続を受けるはずができなかったんですけれども、あえてここで特別なことで遺産相続を受けることができるものというふうに実はされたんですよね。そういう記録をあえてここに載せているんです。つまり本来ならば弾かれても当然であるかと思われるその習慣からいけば、女の人たちが領地を、この遺産を相続していくとか、領地のわきまえをもらえるということはありえなかったにもかかわらず、特別なこととして手に入れることができた。そして子孫を残すことができた。で、そのことをいろんなことをナフタリの中で、マナセの事件の中であるにもかかわらず、わざわざそれを載せてるんです。これは非常に特徴的なことですよね。つまりそのような弱いものとか取るに足らないもの、また無視されても良いこと、時にはあまり載せたくないことであっても、神様の民なんだよね。約束の民なんですよね。それらを神様は決してそれを無視しない。このそのことを南王国ユダ、まあ帰還したユダヤ民族を中心とした神の民たちは、そのことをもう一度思い出させられるわけです。どんなに生まれが、また先祖がどうであろうと、そして当時のしきたりの中では決してこの憐れみによって生き残った一族であろうと、それらは同じ神のためなんだ、だから名簿に載せていく、そういうこの考え方が非常にこの歴代史の中には明らかになっていきます。まさに立場の弱い者にも約束の土地の分け前が保証された。だから今は取るに足らない、どこに行ってるかわからない民であっても神の民なんだっていう、そこに期待をしていく、この新しい国家の再建の中にはそれが必要なんだ、いや必ずそれらが与えられるということを、共にこの失われたままで済まされるはずがないという視点に立っているわけであります。ですからアッシリア、バビロン、ペルシャに蹂躙されて支配されてきたけれども、神様は依然としてイスラエル人に慈しみ深いということが今もあるんだということを歴史を通して思い返させているわけであります。神様からの祝福というのは必ずある。たとえどんなに小さなものであっても、そしてまた憐れみによって今一族として残されていたにしても、神様はそれらを顧みられると言っているわけであります。そしてさらに今度はいろいろな部族の中に30節から40節でアシュルの一族のことが出てまいります。で、このようにしてこのアシェルの一族については、これはこの40節を見ますと、もう明確ですね。40節見ますと、これらは皆アシェルの子で一族の頭、エリ抜きの勇士、長たちの頭であった。戦いの時軍務につく者として彼らの系図に乗せられた者の数は3万6000人であったと言っています。ですからこれはもう明らかにダビデが人口調査をし、軍隊の兵力を数えた、あの時の資料を、人口調査を元にした資料だろうというふうに考えられます。まさにこの出てくる、ここに出てくるこの名前のいくつかは、エフライムの山の南部でサウルのがロバになった場所とつながりがあるようであります。つまりこの最初イスラエルのがこう大きな国として成長し発展していく、その時に最初から関わってきた一族 ということがここで載せられているようであります。まさにここにはベニヤミン族以外すべての昔の北王国に属する部族のこの子孫について全部がこと細かに記されているわけではありませんが、しかしイッサカル、ゼブルン、ダン、ナフタリ、マナセ、エフライムなどを取り上げておりまして、その補習からの帰還人の中心はユダ部族とレビ部族であるとすれば、この系図の記録はというのは非常に意味があります。その中心以外のものに対して神が今どう見ておられるか、今私たちの教会もそうなんですが、多くの教会で あると思うんですが、信仰告白をして、そしてバプテスマを受けて、いろんな事情で教会を去ってしまったという人たちのことを私は本当に忘れることができません。彼らは彼らの信仰 の派生にあったんだからというふうに言ってしまえばそれまでですけれども、そういう人たちのが本当に主にあって救われているならば、またこの主を賛美するために呼び集められる時が来るということを私は期待してやまないのであります。そんなことがこう思い返せられます。そして必ず神様が本当にその人の心を捉えて救いに導き入れていてくださった神の民であるならば、今離れていてもまた集めてくださる、そういう神様の約束というものを決してあなたを捨てて孤児とはしないと言われたあのお言葉が、イエス様のお言葉が私たちの中にも実現をすると期待をするのであります。本当に神の民がたとえ一人であっても、ここの交わりから消えていく、また交わりが持てない、これは私たちキリストの体のとしての大きな痛みであります。ただ痛みを持ってああ残念だったで終わるのではなくて、ここにエゼキエル書にあるように、必ずまた神様は主にあるならば一つにしてくださる、その時が必ず与えられると信じて生きていく、まさにそれが実は教会が継承しようとしていく、まさにその約束は必ず実現するんだと、こう捉えていくのが私たちのある意味で務めではないだろうか。そのように神様に期待をし祈っていくのが、今私たちが共に礼拝を捧げているため、捧げることができるために、今ここに集えている者たちの務めではないかなというふうに思うのであります。私たちは分かりませんけれども、ある意味で一時的に私たちの交わりから去った彼らも神様に覚えられており、そしてその約束はアブラハムになさり、イサクになさり、ヤコブになされたその約束と同じように必ず私たちにも実現するという、その信仰に立つことこそが大切なのではないでしょうか。そうした時に私たちがその人たちを迎えることができるように、まさに神様の約束を引き継ぐという、そのことの大切さというのを私はこの7章を通しまして教えられるのであります。信仰の継承というのは、神様の約束にどのような状況に陥ろうと、どのように見えようと、その約束の言葉に、その約束を与えてくださった神様に置くことによってしか、実は信仰の継承というのは与えられないのではないかと思うのであります。非常に個人的なことですけれども、私自身も息子夫婦や娘が教会から離れていることを非常に憂いております。しかし神様が必ずまた戻してくださる、そのことを日曜学校で受けた神様の話を心に留めていてくれる、 私はそのように信じて、そして接し、また期待をしていくのであります。今うちの子供たちは礼拝に行っていません。教会に属していません。非常にそのこと自体は辛い悲しいことです。だからもうあいつらはダメなんだとは決して見限るということをしてはならない。これが歴代史のこのことを通して教えられるのであります。必ず神様の前に、膝まずく時が来ることを祈り期待をしていくのであります。なくしたものを数えて愚痴を言っているのではなくて、必ず回復され再現されるという希望のその持たせてくれたのがこの歴代史の第7章であります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちは今見えるところで判断をし、見えるところで失望し、見えるところで私たちは嘆きます。心を痛めることは多々あります。しかし主よ、あなたが約束してくださったその祝福が三代四代にまで及ぶというあの主を主としたものへの約束が私たちにも実現することを本当に信じて、間違いないことをこの歴代史を通しまして教えられ励まされます。だから主よ、一日も早くその日が訪れますように、そのことを主を心からお願い申し上げます。そしてこの教会が何年経とうと何十年経とうと、神によって与えられた神の民が一堂に会してあなたを褒めたたえる、そんな時が訪れることを主よ、あなたの前に期待し祈ります。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。